おはようございます。聖書を拝読いたします。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。だから誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。
では今日のメッセージの題は幸福の鍵です。中西先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。コロナ感染者数もなかなか収まらないというか、そういう中にありますので、お互いにまたさらに気をつけながら進んでいきたいと思います。さて、まあ、聖書を見ますと、先ほどの今週の御言葉にもあったように、人間は神の作品であると書いてあるんですね。まあ、別の表現をすれば、神様はこんな人がいたらいいなということであなたを作られた、あなたは尊い存在であるわけです。しかし、そういう神の尊い存在として作られたあなたが、なぜか劣等感に陥り、自信喪失に陥り、人生こんなもんで終わるのかなと、こういうような嘆き節のような言葉を言ってしまうのか。それはあなたに関する、自分に関する間違った情報に捉えられているからだと思いますね。情報っていうのは大きく言えば3つあります。一つは外から来る情報です。まあ、人間の成長過程を考えた一番最初には家庭というところから、それから職場、学校を卒業して、もしも親が子供に、お前はなんてグズなの、出来が悪いねと言い続けたら、あるいは職場でお前はもう大した力がないなと言われ続けたら、まともには育たないでしょう。あるいは内からの情報というのもあります。つまり自分が自分に発する情報ですね。イソップの話の中に、手の届かないブドウを水ブドウ種と決めつけている狐の話が出てきますね。勝手に決め込んでるわけです。食べたこともないのに手が届かない水ブドウだって思ってしまう、自分で自分を判断して決めて結論を出してしまう、これも間違った情報ですね。第三の情報はもう一つある。それは上から来る情報です。つまり神から来る情報。今日出てくる人物は今までさまざまな情報にかき乱されて生きてきた、そんな人がキリストに出会って揺るぐことのない幸福を得たという有名なお話なんですね。 そこからメッセージをしたいと、こういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に姿勢を取りください。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。愛する方々とこうして第一礼拝に導かれて、今から御言葉を聞こうとしています。主よ、どうぞお一人お一人、あなたの御前に、ザーカイが生きてきた生き方、それはまた私どもも歩んできた道でもあり、共感も感じる、そういうところもございます。その彼がキリストに出会って変えられていく、そのところをお話したいと思います。どうぞ神様が祝福をもって、この時を導いてくださるように。御手に委ねまして、尊いイエス様の御名としてお祈りします。アーメン。さあ、それではまず第一にですね、このおよそこの世が幸福と考える地位、富を得たのに、満足を得られなかったザーカイの話から始めようと思うんですね。まあ、ザーカイって名前が出てきます。実在者でやったわけですね。ザーカイという言葉の意味は清いという意味です。ですから親が自分の子供に清い人になってほしいという願いがある。日本でも清志君っていうのは結構ありますよね。それと同じです。親は子供にザーカイに清い人間になってほしいと願ってつけた名前であったと思われます。ところが当のザーカイは清いだけでは人生生きれないということで、その清さには目をつぶってひた走りに出世の道を歩み始めたわけですね。掴んではならないお金もありました。乗ってはならない話もありました。でもそれらはまあ弱い者がそんなことができないと言ってる単なる弱音にしか過ぎないということで、ザーカイはひた走りに出世街道を歩んでいったわけです。で、その結果どうなったかというのを聖書ちゃんと書いてあります。2節に、するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった、まあ、端的にこの言葉が書かれているだけで、彼が出世街道をひた走りに走って求めていたものを全部得たということが分かりますね。エリコというのは大きな町です。他にも聖書の中にエリコというところ出てきますし、昔からある町なんです。その大きな古い町の主税所の頭、所長なんです。しかも金持ちって書いてあります。地位と富、これはもう世界でどの国でもいわば、まあ、頑張り屋さんというか生きていこうとする人たちが求める生き方ではないかと思うんですよ。ザーカイはそれを得たわけです。だからさぞかし満足をしているに違いないとこう思いますが、どっこいそうではなかった。なんでそれがわかるかというとね、彼はキリストを見たいと思ったの。尋常じゃないんですよ、その見たいと思う思い方が。背が低かったから、まあ、沿道ができているので見えなかったという。そしたら帰れればいいもの、そうじゃなくてもうちょっと先まで行って一軸川の木に登って、大の大人が、しかも偉いお所長様がそこまでして会いたいかと思うのはよっぽどの渇きがあったと思いますよ。しかもキリストというお方は出世とか富とか関係ない、そういう言い方をされていた愛に満ちたお方であるわけです。だからザーカイが富と 地位で満足をしているのであれば、もうそんなお方に会いたい、見たい、話したいとは思わない。木に登るというのは子どもの話と思ったりしますが、そうではない。必死で登ってるんです。つまり思ったほど満足を得られていないということなんですね。不思議ですけれども、いわゆる成功者が満足してるかっていうとそうでもないんですね。もちろん地位とか富を得てある面満足をしているということは言えると思いますが、この魂というか心の底に深い大きな満足があるかというとそうでもないんですね。いつ落とされるか、いつ振り落とされるか、もう戦々恐々としている。NHK の大河ドラマ「麒麟が来る」、今ね、コロナで撮影がもうストップしてますが、あれは明智光秀のことですよね。で、明智光秀が天下を取ったかってそうじゃないんですね。もう皆さんもご存知のように明智光秀は殺されるわけです。豊臣秀吉に、豊臣秀吉が天下を取ったんです。だから豊臣秀吉が天下国家を治めた武将、しかも農民から上がってきた、まあ大出世もいいところです。そしたら彼が満足しているかというと、辞世の句大変有名です。露と落ち、露と消えにし我が身かな、何はのことも夢のまた夢。これ満足してる歌ではないでしょう。朝露のようにポトッとして、夜露のようにポッと消えていく。何話のこと、大阪城のこと、天下国家のことも夢のまた夢言ってるんですよ。なんでですかね。聖書を見ますと、伝道者の書の3章11節に、神は人の心に永遠を与えられたと書いてあるんです。つまり神に作られた人間は永遠である神を心に迎え入れて初めて満足ができるのに、永遠ならざるこの世の一時的な富、地位によっては満足ができないように作られているんですね。これ人間なんです。だから天下を取ったような人たち、あるいは地位のすごい高い人たち、もう富に囲まれた人たち、さぞ満足かというとそういうものでもないなというのを感じているわけです。それがザーカイに見られる、まず思ったほど満足感がない。第二は、ザーカイの心を見ますと、人間としての寂しさですね。彼には名前があります。ザーカイです。しかしね、人々はザーカイのことを何て呼んでるか。7節見ていただけますか。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。所長様にお会いするときにはね、ザーカイ様って言ってたと思いますよ。税をなんとかは低く抑えていただけませんかみたいな。そのためにはザーカイ様、様様様って呼んでると。それはザーカイの目の前です。ザーカイのいないところでは何て呼んでるか、あの罪人なんですね。つまり人間として愛されないということです。 ステイホームって国は言いました。人と会えない、寂しい、そういうことを言った方も教会にもいらっしゃいます。ステイホームも寂しいけど、それよりももっと寂しいのは、自分は人間として個人として愛されてないっていうことです。これは寂しい。まあ、時々サラセンのことを言います。サラセン帝国じゃなくてサラリーマン川柳ですよね。で、昨年の発表が出まして、いくつか紹介します。もう本当にね、もう悲哀を感じる、まあ、どっちかというとサラセンっていうのは男の側から描いているような世界ですから、男の寂しさがもうにじみ出てきて、はあそうやなと思ったり。お犬様、俺の四倍床屋代って言うんですね。本当にね。それから第一位取ったの、去年のあるラグビーの子供が影響している。我が家では最強スクラム、妻、娘って言うんですね。なんか分からない気がします。メルカリって聞いたことありますか？ねえ、メルカリ。スマホなんか あのフリーマーケット。メルカリで妻が売るのは俺のものって言うんですね。自分の売れよ言いたい、ね、農残業、趣味なし、金なし、居場所なし、なんか男どこに帰ったらいいっていう。医者にも見せられるんですね。痩せなさい、腹に染み入る医者の声っていう。ねえ、腹だけ太ってきた、出てきたって。奥さんも町の人から言われて、仲いいね、いいえ、夫は杖が悪いって、ね、デイサービス、お迎えですはやめてくれ。なんかしょっちゅう今頃ね、車走ってでしょ、家に迎えに来るでしょ、お迎えですってやめてくれと。まあ孤独っていうのはね、まあ、サラリーマン川柳で歌われるくらいだったらまだね、笑いでなんとかクリアできますけど、ザーカイのようにね、人々が求めるはずの地位も富も、まあ、てっぺんまで行ったんですよ。てっぺんまで行ったのに振り向いて気づいてみると、自分のことをザーカイって呼んでくれない、あの罪人としか呼んでくれない。それはもう人間として愛されてないっていう寂しさなんですよ。まあこういうね、人間としての、愛されてない。仕事上はお付き合いありますよ、なんかのサークルでお付き合いもあるかも分かんない。でも一人ぼっちになって、一人になって、どんなことがあっても友である。実は孤独っていうのはね、お付き合いが下手とか口下手でとか、そういう理由で孤独なんじゃないんです。そうではなくて、生涯頼るべきものが自分にはないっていう、人間本来持ってる寂しさなんですね。親もお金も友達も最後まで自分にとって頼りにならないっていう存在であるということを発見する寂しさなんですよ。だから人間は根本的にはみんな孤独なんですね。ザーカイがどこまで感じたか分かりませんが、そういう下足に走っている時には感じない。負け犬の遠吠えだ彼らが言うのはみたいなことを思ってたでしょう。ところがてっぺんまで上り詰めて満足できるだろう、さあこれから人生エンジョイするぞと思っていたら、どっこいそうではなくて虚しい、どういうわけか説明のつかない虚しさ、満足できない気持ち、 そういうものが始まり、しかもよく気がついてみると、自分のことを人々はあの罪人としか呼んでない、たまらない寂しさが生まれてきたんですね。あなたいかがですか？人間として愛されている。終生あなたのことを見せないという人を持ってますか？それが問われるんだと思う。第三は何かというとね、罪の自覚ということです。八節でザーカイはキリストに出会ってから言うんです。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。何もキリストから責められて罪を告白しているんじゃなくて、自らキリストと交わっていたら、もう正直に自分は生きていこうという気になったんです。そして自分の方から罪を告白して悔い改める思いを訴えているわけですね。それってね、やっぱり自分の何もかも知られて、しかも醜い目も全部言えて言うのは幸せなんですよ。幸せってね、仕事がバリバリできて健康でというだけのものではないです。仕事がなくなっても健康ではなくなっても、病気になって死が近づいてきても、それでもあなたのことを見捨てず、あなたを愛し、あなたを受け入れ、天国にさえ連れて行ってくれるという存在を持っているということが、あなたにとって大きな幸せなんですよ。ザーカイはそれを見出した。だってね、最初の出会いはね、ザーカイって名前呼ばれたんです。縁遠ができてるんですよ。ものすごい人々が、イエス様ってどんな人だ、どんなお方だ、あれがあの盲人の誰々を癒したお方か、足並みを立たせたお方か、いや死人さえよみがえらせたというあのお方かってみんな噂しながらバーッと沿道ができている。その中イエス様が手術して歩いている。大歓声。その中で一時空間の木にピタリと止まって上を見上げてザーカイって言った。それだけですごいと思いますよ。だって自分のことをザーカイって呼んでくれることは最近なかったの。しかもその声の響きは、私のことを本当に関心を持ってくださるお方なんだなっていうのが分かる響きなんでしょう、きっと。ザーカイ、今日私はあなたに泊まりたいって。普通そんなん言われたらびっくりするかも分かりませんが、ザーカイは大喜びで、喜んでイエスを迎えたとか、嬉しくて嬉しくてしょうがない。ザーカイという名前を呼んだということは、ザーカイのことは全部知ってるということでしょ。会ったことがないのに全部知ってるということは、恥ずかしい面も知ってるわけです。ザーカイの醜い面も知ってるわけです。それでもザーカイの罪をあげつらって責め立てるんではなくて、今日はあなたに泊まりたいって愛を感じたでしょ。初めて自分が背伸びしなくても、やれ地位だ、やれお金だと言って人に物を言わせる、そういう必要は全くなくて、自分のあるがままの等身大の自分で愛されてるって、これ幸福です。あのオリンピック選手の中でね、金メダルを一番取った選手は誰か知ってますか？第2位は知ってると思います。あのね、カール・ルイスというね、アメリカの陸上選手、9個取ったんです。これが第2位。第3位はあの ボルト選手8個です。どっちも陸上ですね。第1位が今言いたい人なの。23個も取ったんです。もう全然あの2位との差はダントツ違う。水泳選手でね、フェルプスという選手がいた。まあ知ってる方おられるでしょう。知らない方は若い方でしょうかね。だからあんまりうなずかない方がいいのかも分かんないけど、まあどっちにしてもフェルプス23個も取ったんですけど、実は、まあ、水泳の怪物と言われてるんですね。で8歳の時に両親が離婚するんですね。で父は彼に会おうとしなかったんです。無視したんです。自分は愛されてないという心の傷を持ったままフェルプスは大きくなっていくんですね。本当にあの家庭って難しいですね。まあ、ともかくフェルプスはお父さんに愛されてない、お父さんが振り向いてくれるにはどうしたらいいか、水泳を始めるんですね。水泳が得意だったから、水泳で1位になったらお父さんは僕のことを関心持ってくれるかも分からない、そういう気持ちです。事実才能あふれて目覚ましい活躍を、そして金メダルを次々と取っていくんですね。でみんなが称賛するわけです。素晴らしいって。でフェルプスはお父さんに愛されていないことも金メダルを取ることによって忘れることも少しはできたんです。ところが体力の衰えとともに叫びたりになってしまう。フェルプス選手が一旦競技生活から離れたことがあったと皆さん知ってる人は知ってると思う。その時に叫びたりになって飲酒運転で2度も逮捕したんです。逮捕されてしまった。もう英雄扱いはもうどん底ですね。で儚さを知ってうつ病にもなってしまうんです。悶々とする日々の中、誰も声をかけてくれなかった。まあなんていうかね、金メダルを何十個も取ったような選手を励ますって難しいでしょう。かわいそうになと思ってもね、よう声かけないんですよ。そこら辺の付き合いしかできないんですね。ところがそんな中でアメフト、フットボールのアメフトのスーパースターのルイスという人がいまして、この人が一冊の聖書プラスメッセージがついた本を送ってくれたんですね。内容は、人の価値はメダルの多さや実績にあるのではなく、神が私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われる存在そのものに価値があるのだ。その価値は犯罪を犯したとしても変わることはない。それをフェルプスは読むんですね。魂に響くんです。そのメッセージを通して彼は慰められ力を見出して、神と共に歩む決意をして人生を再スタートするんですね。今までは金メダルを取ったらお父さんを振り向いてくれるかもわからない、国が振り向いてくれるかもわからない、注目してくれるかもわからないと言って、まあ、まるでザーカイのように水泳世界のトップを目指して歩んできた。そうすることによって自分は注目され愛され受け入れられると思ってた。限りがあるじゃないですか、そんな世界だって。で案の定体力も取れて急降下していく。犯罪まで犯してしまう。病気にもさえなる。みんなもう関心は持たなくなってしまう。そんな中でアメリカフットボールのスーパースターがフェルプスに手紙を書いて本を送って、そのメッセージに心打たれるんですね。僕は何も無理しなくてもいいんだ、必死で背伸びしなくてもいい、神様は僕をそのままで愛してくれる。 その神様と共に歩んでいきたい、そう彼は決心する。そして何年も経ってからブラジルのリオオリンピックってこの前ありました。そのリオオリンピックで最後の金メダルを彼は取るんですよ。復活です。そして競技生活をやめる。そう考えてくると何が幸福ですかね。ザカイのようにいまだに出世街道ばっかり歩んでいる、富を得る道ばかり歩んでいる、そういう言い方でしょうか。そうじゃないと聖書は語っています。それによっては満足できませんよと教えている。あなた自身仕事ができなくても、あるいは病気になっても、死がひさひさと近づいても、それでもあなたを心から愛し、罪を許し、天国に連れて行ってくださるキリストを持ってる持ってないは幸福の大きな差を生じることであるわけですね。お祈りしておりたいと思います。天の父なる神様、今日は有名なザーカイからメッセージをいたしました。ザーカイの言い方は我々日本が戦後歩み続けてきた生き方とも重なっていきます。ひたすら仕事に励み、さまざまな誘惑、時には悪と呼ばれるものにも手を染め、歩み続けてきた生活のことも思います。しかし神様、それもひたすらあるものを目標を得るためという錦の旗を作って歩んできたことを思います。けれども主よ、今日ザーカイにあなたが感じさせてくださったように、それらを得た後に心の中に湧いてきた不思議な虚しさ、また寂しさ、あるいはまた罪深さ、そういうものに心打たれたザーカイ、しかしそのザーカイを見捨てず、むしろザーカイに目を留めてザーカイに声をかけ、力強く優しく人生を新しくしてくださったキリストの姿を思います。人の子はこの世に失われたものを見つけ出してくるために来たと、アブラハムの子なのだからと高い評価を与えてくださるイエス様のゆえに心から感謝いたします。私どももイエス様に目を留めていただき、そして尊い救いに預かったものでございます。この素晴らしい救いをどうぞお一人お一人は深く感謝し、また求めている方々はこの救いを体験して新しい人生を歩んでいかれることができますように心から祈ります。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。